チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの提供でお届けいたします。ひろたかさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。エアリアルダンスの世界大会で優勝を目指されているひろたかさんの、YouTube チャンネル、ぜひね、ご登録いただければなと思います。YouTube、リンクちゃんと貼ってますからね、そこからね、タップしていただければチャンネル登録すぐできますのでね、ぜひ、私が概要欄に上げている、一番最初に上げているリンクをタップしていただきたいんですけども、ストレッチがね、本当に私いつもひろたかさんがされているストレッチと自分がレッスンでやってるストレッチと、もちろんちょっと共通している部分があるから、まあ、私としては取り組みやすいなというところもあるし、非常にね、わかりやすくお話ししてくださってるんですよ。で、これ、皆さん、ダンサー向けというわけではなくて、もちろんね、ひろたかさんの動きを見ていると、めちゃくちゃ綺麗なので、これを真似しようっていうのは難しいんですけど、やっぱりね、大事なんですよね、ストレッチって。もちろん皆さんもそれは認識されてると思うんですけど、どういう風に動かすのか、どこを伸ばしているのか、どこに効いているのかというのがすごく分かりやすく解説してくださってますし、動きが綺麗ですごく明確にどこを動かしているかが、その画面で通してみるとさ、どうしても二次元で見るから、実際にその場で見るのとはやっぱり違って、動かしているところが分かりにくかったりすることってあると思うんだけど、それがね、YouTube 上でその画面越しに見ていてもどこを動かしているのか分かるようにやってくださっているので、これね、なかなかそういう方っていらっしゃらないと思うんですよ。ストレッチとかの動画流されてる方とかもいらっしゃるし、なんかアプリとかでもさ、ここをストレッチしましょうね、トレーニングしましょうねみたいな、本当にプロの方がやってるのもあるんだけど、それでも見にくいなと思うことたくさんあるんですけど、ひろたかさんのはすごくわかりやすくて、で、明確に動かしてるところがわかるように動かせる方なんですよ。ひろたかさんがそれだけコントロールができてる方なので、非常にわかりやすいと思います。で、アクロバティックな動きに関しては、こういうのが苦手な人はこういうところを動かしてねとか、そういうこともね、お話ししてくださってますし、インスタグラムの方が見やすいんですけど、ワークショップの情報なども、YouTube チャンネルの方でも見れるようにはしてくださってますので、気になる方はぜひね、チェックしておいていただければなと思います。11月のワークショップは、16日が、この日だけになるんですって、東京は。なのでね、今月受けたい方で、東京でというふうに考えていらっしゃる方は、11月16日のみに、あとはなってしまうそうなので、11月中はね、お早めに、インスタグラムの方のね、DM 送っていただいて、参加していただければなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。今日はですね、ワークショップを受けに行く予定でございまして、盾のワークショップ、殺人と書いての盾の方が皆さんは文字として目にしたことのある方多いんじゃないかなと思うんですけど、一応その立つ、律なんて言ったらわかるかな、共立とかの律と同じ盾という風に表記がされてるんですけど、これは立ち回り、歌舞伎とかの立ち回りとかも含めて、言う言葉でもあるのかな。ちょっと私もうまく説明ができないんですけど、今日はちょっとそれをですね、ワークショップ形式で学んでこようかなと思っていて、で、いつもね、私に着ぐるみの仕事とかをね、くださる方が誘ってくださったので、一緒に行こうかなと思ってるんですけど、ものすごい久しぶりなんですよ。で、ほぼほぼ、初心者に近いというか、一応アクションはやっていた時期もあるんですけど、盾の方ではなかったので、武器を、振り回してやるようなものは全然やってなくて、練習もほぼほぼしたことがないんですよ。だから、初めてに近い状態なんだけれども、でも、 たくさんのね、何か、まあ、知識になったりとか糧になったりすることも間違いないし、でいろんな方とも交流できる場所がワークショップになるので、まあ、自分自身の交流の場としても大事だろうなと思って、今日はね学びに行こうかなと思ってるんだけど、私ぐらいの年齢になってくるとワークショップに参加する人って本当に劇的に少なくなっていて、やっぱりね20代とかいても30代ぐらいまで、でだんだん40代とか50代の人が少なくって、で50代後半ぐらいなのかな、ちょっと年を召された方とかでそういうものに熱心な方がいらっしゃるぐらいな感じで、私の年代の人たちがあんまりいない。で、まあ、コロナ禍以降のワークショップって本当に参加する人少なくなったから、なんかあんまりそういうワークショップ自体の機会もなくって、ダンサーのワークショップも本当に少なくなっちゃったんですよ。で、今まで名古屋とかの方に出ればワークショップちょこちょこ受けれる感じだったのが、それが受けれなくなってしまって、今全然ワークショップがないから、なんか本当に寂しくなっちゃったんだけど、ただ私はこう学び続けることが、得意じゃないんですよ。得意じゃない。全くまで得意ではないんですけど、学ぶことがね、なんかすごいできるわけではないんだけど、ただ、こういうとこにちゃんと顔を出せる人でありたいなという思いから行くようにしているし、そこでしか得られないものってやっぱりたくさんあって、自分自身が経験してきて得られるものと、他の人が経験してきて得てきているものってやっぱり大きな違いがあるから、吸収できる場所、今常にいたいなという気持ちでワークショップはね、積極的に受けるようにしてるんだけど、受けてるワークショップがほとんどダンスのワークショップ、あとは演劇の方と一緒に受けるとかはしたことはあるんだけど、たてをワークショップ形式で受けるのは本当に初めてで、ちょっと今ねドキドキワクワクしてるんですけど、なんかね浴衣でって最初言われたので、私今実家でね母が日舞の名取さんだったから、浴衣とかもね着物とかもいっぱい家にはあるから、まあ、借りに行って、でちょっとね流派は違うけど、流派は違う浴衣を着てて大丈夫なのかどうかわからないけど、それをね、まあ、借りてきて、まあ、着ていこうかなって思ったんだけど、昨日来た連絡でね動きやすい服装でって変わってて、浴衣じゃなくなってるで、それがね今ねどっちか分かんなくて困ってんの。なんか聞こうかな、いやどうしようかな、いやどっちも持っていけばいいんじゃないとか。ただでも浴衣ってね結構シワシワになるじゃない。そう、畳んでは綺麗に畳んではあるけど、なんかねこれちょっと私もびっくりしたんだけど、もうちょっとね亡くなっちゃったワンちゃんなんだけど、実家にいたワンちゃんがね、もらってきたワンちゃん、誰かからもらってきたワンちゃんらしいんだけど、あんまり母に懐いていなくって、結構ね母に対して意地悪をするというか、母がやるがることを結構している犬だったんですよ。で部屋からあんまり出さないようにしてたんだけど、脱走癖がある犬で、うちの実家の2階まで脱走していって、でそこにおしっこを引っ掛けてで帰ってくるみたいなことを結構何度もやられてたみたいなんですよ。でね、浴衣にもかけられてんの。で、借りた浴衣にもかけられてて、で洗ったから大丈夫って言うんだけど、いやちょっと黄ばんでるしなって、大丈夫大丈夫、大丈夫かどうかは私が決めることじゃないみたいな。いやでもね、もう母と揉めるともう延々と喋るんで、もう何も言わずに、わかりました、じゃあこれお借りしますって言ってスッと帰ってきたんだけど、スッと帰ってくるまでにも1時間かかってるんですよ。浴衣を入って渡してもらって帰ってくるだけで1時間ですよ。もうだいぶその話を切って切って切って切って切りまくって出てきたんだけど、それでも1時間かかったんですよ。わかりますか皆さん、恐怖ですよね。浴衣を借りて帰ってくるだけですよ。1時間かかってるの。そう、出てくるまでに1時間かかるんですよ。そういう人なんでね、なかなか大変なお母さんなんですけど、ちょっとおしっこが引っ掛けられ
った形跡のある、本人は洗ったって言ってますし、匂いは出てなかったのでお借りしてきましたけど、それで行かなければいけないという、ただ動きやすい服装でいいんだったらそれを着ずにやろうと思っています何の報告。いやちょっとそれが言いたくて今日この話をしたんですよ縦のワークショップ行ってきますっていうことが言いたかったんじゃなくて、おしっこを引っ掛けられた可能性のある浴衣を出されてくるまで2時間かかったっていう話がしたかった長くない？長いですよね。長かったということを皆さんに聞いていただきたくてお話をしましたそんなこんなでコメントのあれに移らせていただきたいと思います。松谷さんからいただいております。ありがとうございます。ひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。お姉さんダンサーズで決まってない曲へしれっと参加、チャンスをつかんでますね。悩むよりも行動しますということで、松谷さんありがとうございます。いやもう本当に悩むよりも行動した方がいいね。無理やりにでも行動して、それでも本当にダメって言われればその時は諦めればいいと思うんです。でも言われてもいないのに、いやもしかするとダメって言われちゃうかもしれないからってやめてたら出れなかったわけですよ。だからまあ、もちろんね、年齢的なずうずうしさがあるっていうことも功を奏したと思います。40代になってね、やっぱりねずうずうしくなった、本当に元から30代でも20代でもずうずうしいやつだったんですけど、よりずうずうしくなったことも間違いなくてそのおかげでまあ、チャンスをつかむことができたし、他の子の背中をね押すこともできたから、本当に良かったんじゃないかなと思っております。松谷さん、コメントありがとうございます。そしてあーちゃんからいただいております。ありがとうございます。ひろたかさん、スポンサーありがとうございます。とあみもん、確かにハロウィンナイトどっかのラジオでは行けないって言ってたのね。でも行って正解だね。だってあみもんダンサーだもん。オラも踊るあみもん画面越しに見えて面白かった。そしておばだんは貞子のズラを取るとみんな可愛かったのが分かった、どうまる、ダンスもすんばらだったということで、ありがとうございます。いやなかなかにね激しく踊れたんじゃなかろうかと思っております。2日目の時もね元モーニング娘。の方が石川由美さん、石田由美さん、石川由美さん、ごめんなさい間違ってたら、が出られていたので、多分そこをメインにね配信でも映るだろうとは思いますけども、ただ貞子頑張ったんすよでどうやら私の隣には堤下さんがずっといらっしゃって、でカジサックだったりとか、あとは西野さんとかも何度か前をね横切ったりとかしていったので、まあ配信にもね映りやすいところだったと思うので、ぜひね配信で、私を見つけてください。そしてね見つけたら例えば Facebook とかにスクショとかを上げて、アミエモン見つけたドンみたいなあ、在庫だとスクショもできないかな。ちょっと権利の問題でスクショ自体が禁止というか、その映りもしないような状態かもしれませんけれども、もし映せたらスクショでもいいし、動画切り抜いたらダメだからね、スクショとかでもちょっと出して言っていただけると嬉しいです顔が映ってる必要性はないと思うんですけど、せっかくね面白く貞子が演じられたと思うので、それをね世に知らしめれたら貞子やりたいなっていう人がもっと増えるんじゃないかなと思っております。あーちゃん、コメントありがとうございます。それから笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。良いお話をありがとうございます。自分の人生を楽しもうということで、まさまささんありがとうございます。いやもう本当にね背中を押せてよかったかなって思ってます。やっぱり、ね、私なんかじゃっていう思いって誰にでもあったりとか、謙遜としてね、まあ、言ってしまってる場合もあるかもしれないんですけど、なんか遠慮することが美のように感じてるんですけど、遠慮しちゃうと本当にやりたいことできないので、少しでもずうずうしくいて、で人を助けれるとこは助けるっていう感じで、なんだろうな、常に優しくいる必要もないし、自分のやりたいことっていうのは素直にやりたいと表明するって大事だなって思います。でやっぱりなんとなくね自信がなかったりするとやりたいのに言えなかったりする時ってあると思うから、そういう子に対してね背中を押すことができたので であれば良かったかなと思ってます。人生は楽しんだもの勝ちですからね。これからも楽しんでいこうと思っております。まさまささん、コメントありがとうございます。そしてハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。エアリアルひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミモン、おはようございます。おはようございます。勇気を出して参加したはいいものの、自分が間違いではないのかと思うことって本当によくありますよね。これまでいろんな逆境と経験を乗り越えてきたアミモンだからこそ伝えれる言葉があるし、人生一回きりだからはなかなか刺さる言葉ですね。きっと一緒に踊った皆さんもこの上ない楽しい時間になったと思います。ということで、ハルプリマベラさん、ありがとうございます。いや、もう本当にね、人生一回しかないんですよ。で、今回のオドハロに関しても、今回はザピースを販売し忘れたことがあって、出たいといえば出れるような状況になってたわけですから、このチャンスはやっぱり上手に掴んでいかないといけないと思うし、で本当にね、自分が場違いなんじゃないって思うことってよくあるとは思うんです。で、特に私なんかはワークショップとかにね、自分の年齢層が全くいない中、20代の子に混ざって入ったりすることも多いし、でダンスのレッスンもそうですよ。みんな20代、私だけ年を取ってるっていう状態で入っていくから、浮いてることは浮いてるんですよ。でも浮いてるからといってやりたいことができないはもったいないなと思っていて、で特にワークショップもそうだし、ダンスもそうだし、まあ、お金を払ってるから堂々とレッスン受ければいいと思うし、中にはそのふさわしくない場所だったら相手がはっきりと止めるでしょうから、止める人がいるはずですから、それ以外の時は自分が出たいと思うとこ、やりたいという気持ちがあるなら、誰かにどう見られるかではなくって、自分がどうしたいかで本当に決めるべきで、でそれがね、いいかどうかがよくわかんなくてっていう時に、誰かの背中を押せたらいいなと思っていたし、私自身がそういうね、自分自身がやりたいと思うところでずうずうしくやってきたことが、まあ、功を奏して今回も誰かの背中を押すことに慣れたかなと思うので、まあ、私自身の今まで生きてきたものが生かせたんじゃないかなと思っておこうと思います。ハルプリマベラさん、ありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっておりますエアリアルダンスで世界大会優勝を目指すひろたかさん、ぜひ YouTube のフォローよろしくお願いします。ストレッチやトレーニングの動画を、流してくださっておりますが、非常に、誰にでもわかりやすく、そしてね、これは決してプロに向けてというだけではなくって、どなたにもやっていただける形になってますので、ぜひね、フォローしていただいてチェックしていただけると嬉しいです。そして合わせてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ワークショップの情報やひろたかさんのパフォーマンス、どんなことをされているのかっていうのが非常にわかりやすく載っておりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。そして出演情報になります。11月13日ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト人生ぞれの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから、怪獣ロと映画に出演させていただきました。こちらエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ、私を見つけていただきまして、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして12月6日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。愛知県の清洲市にありますスタジオ石原での開催です。1800円ワンドリンク付き、そして、主演後にはトークタイムもございます。14時から16時30分から18時からと会がございまして、ほぼほぼ満席状態で、ちょっとお席の調整もねできない会が出てきておりますが、興味のある方はぜひね、お声掛けいただけると嬉しいです。お待ちしております。それから、マスクのモデル
ル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
空の彼方に